魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米市の東部に位置します、田主丸地域の魅力をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
こんにちは、田主丸で活動している地域おこし協力隊の黒田です。田主丸総合市長の地域振興課に座ってます。仕事は移住定住につながる田主丸の魅力発掘と発信をしています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日第2回目ということで、田主丸の新たな観光メニューというテーマでお送りしていきます。先週の続きになります。カッパにまつわる新たな観光メニューが始まるよっていう、ね、ことで、実は時間が来てしまいましたので、はい、改めましてですね、どんな観光が始まるのか、どんなあのカッパにまつわる、はい、面白いことがあるのかをちょっと教えていただけませんか。
はい、まずは、まあ、田主丸のカッパについてちょっとお話ししますけど、多くの人がですね、実はカッパの駅だけ見ちゃうとそのまま帰っちゃう人が結構いらっしゃるんですけど、まあ、田主丸の町をいろいろ回るとですね、もっといろんなカッパが実はたくさんいるってことがわかるんですね。例えば、橋の欄干に石でできたカッパもいれば、近くの鉄工所さんが作った鉄のカッパがいたり、またその鉄のカッパをですね、着せ替え人形のように着せ替えてお店の前に飾ってるお店があります。
面白いですね。
そう、それとか、お菓子もあって、カッパのへそっていうお菓子があるんですけど、
美味しいですよね。
はい、あの丸っこいおへそなんですけど、はい、
真ん中へこんでる、ね、
はいはいはい、あのそこで、あ、そのお菓子で有名なあけぼの屋さんの先代のご亭主がですね、はいはい、あの実は水墨画でカッパの絵をたくさん描いてるんですよ。
へ、
それで町の方々に今も飾られてます。で、今のご亭主も美的センスがあって、この方はですね、あの指輪にもなるような小さい折り紙のカッパを作られてます。なんなんで、そういうところもこう今後紹介していければいいなって思ってます。
素晴らしいですね。
はいはい、
まあ、あの確かにですね、あの駅舎はですね、駅舎自体がカッパの顔になってるんで、はいはい、なかなかインパクトがあって、
そうです、ね、
あのテレビとかでもよくご紹介されることがあるんですね、
はい、世界的にも有名になってますよね。
私としてはですね、あの石造りのカッパの像、
はいはいはい、
ここは好きでですね、あの相撲を取ってたりとか ね、
はいはいはい、
ね、寝そべってたりとかですね、はいはいはい、するじゃないですか。
あのとってもいいですよね。インスタ映えもするし、うん、とってもいいですよね、うん、なんなんでそういうカッパたちを見て回る、ツアー、
あ、なるほどね、
をカッパガイドツアーとして今年始めることになりました。あの久留米市の中にいつでも町旅っていうのが皆さんご存知だと思うんですけど、
はいはいはい、企画ですね、
はい、1メニューに登録されたんですよ、うん、で、10月から来年の3月までに、4回あるんですけど、これあの予約開始数日でですね、全て完売になりました、おかげさまで。
、はい、素晴らしい。
そのツアーでは、まあ、田主丸駅に置いてある、まあ、これもカッパ族が作ったものなんですけど、うん、カッパ巡りマップっていう地図があるんで、はい、それを持って町の中を回りながら地元の人に話を聞きながら歴史を楽しもうという、そんな企画になってます。実はですね、今日ヘンテコな帽子かぶってるんですけど、
素敵じゃないですか。
ありがとうございます。私もガイド役の一人で、はい、この帽子はですね、ヘンテコだってしちゃいけない、あのかっこいい帽子はですね、
かっこいいですよ、
あのカッパ族のメンバーの方たちの専用のキャップになってます。
あ、なるほど、はい、ユニフォームですね。
そうですそうです。あのなんなんでこれでご案内したいと思います。
なるほど、なかなか素敵なデザインで、
はい、ありがとうございます。で、まあ、せっかくラジオに出たんで、ここでしか、聞けないカッパガイドツアーの、まあ、一つのエピソードを紹介できればなと思います、はい、実はあのツアーの目玉の一つで、トラさん、映画のトラさんですね、男はつらいよの撮影話をいろいろ聞けるということになってます、
はいはいはい、
1981年の暮れに公開になった第28作トラジロー紙風船って、うん、 でこの映画の中に2分しか出てこないんですけど、実は田主丸が登場してきます。でツアーではその撮影現場になった法輪寺とか月読み神社などの撮影話を聞いて、しかも、寅さんの写真も見せてもらおうという企画になっております。
はい、いや私もですね寅さん大好きでですね。
あ、そうなんですか。
あのこの神湯線の会というのは、はい、あの三連水車とか、
はいはい、
水天宮とかも舞台で出てきますよね。
そうですよ、田主丸のすぐ後が水天宮ですもんね。
で、まあ、いわば筑後川沿いにずっと この地域をご紹介する、まあ、観光映画じゃないかなというぐらいの感じ
そうですね、
あのいい作品になってるんですよね。
はいはい、
でもなんかそういやでもカッパの像とかも出てこなかったですよね。
そうそう、あの私も最初なんで、うん、本当ロケ地っていうか映画に出てきてる場面のすぐ近くにカッパがいるのになんで出させなかったのかなって不思議に思ったんですよ。
うんうん
うん、それで、まあ、あの調べていくうちにですね、
はい、
実はその川のカッパを設置したのはカッパ族の人でも第二世代と言われる人たちが作ったということが分かったんですね。
はいはいはいはい、
でその第二世代の人たちはじゃあいつから始まったのかっていうと、それが1982年4月なんですよ。う
ん、なるほど。
ということは、
ということは
どういうことですか。
実は時間のズレがあって
そうです、
撮影時にはなかったということですよね。そうです、
あの映画の撮影はですね、あの実際にその第二世代が発足する半年前、はい、1981年の秋に撮影されたんですね。
なるほど、
ということなんでそのロケ地の近くのカッパはいなかったということになります。
なるほどね、
あの
残念ね。
そう、その場所からちょっと離れたところには昔からある古いカッパの像はあったんですけど、うん、それはちょっと遠かったんで使われなかったと思うんですね。うん、
あ、
はい、だけど1、2年もうちょっと寅さんの映画が後だったら、
うん、
きっとカッパが出てカッパ駅のずっと前からカッパの田主丸っていうのが全国デビューできたんじゃないのかなと思ってちょっと残念です。
そうだよね、はい、まあ、あの寅さんが橋の欄干にこうもたれながらですよ、
はいはい、
そのカッパの石像にこう話しかけるみたいなシーンがね、
はいはい、
あるとね
名場面になりましたね、はい、
いう気もします。
はい、
はい、で、他には何か新しいメニューとかは。
はい、もう一つ新しいメニューを考えていまして、うん、田主丸として、小瀬川という川のところで、はい、カヌーを楽しもうということが今考えられています。あの10キロ近く席、あの川の中の段差みたいなのがですね、あの全然ないんですよ。でそういうところって全国的にも珍しいということで、じゃあ家族とか初心者の人がゆっくり楽しめるようなタイプのカヌー旅行をちょっと企画してみましょうということで今動いてます。はい、来年度から始まるかなっていう感じですね。
なかなかカヌーも面白そうですよね。
はい、ぜひ乗りに来てください、
ね、なんか歴史とか文化の魅力をですね、
はいはいはい、
自然も含めて感じていただけるような話になってくるのかな。
はいはい、そうなんなんで交互ご期待ですし、今出たその歴史についてもお話をしたいなということで思ってます。
はい、
はい、
と言いながらもちょっとお時間が迫ってきて、しまいましたので。
あら、またですか、すいません、話が長くて、
ま、毎回時間が足りなくなるということで、
はいはい、
地域おこし協力隊の黒田さん、興味深いお話をどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
次回はですね、田主丸の歴史と文化ということで、古墳それから伝統行事について、お聞きしていきます。よろしく、
よろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。